山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学で島田真嗣学長に昨年7月に完成した大村聡記念学術館についてお話を伺ってきました。その時の模様をどうぞ。島田真嗣学長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
実は今日私、大村聡記念学術館に実際にいるんです。素敵な場所ですよね。
ありがとうございます。
もう外観からしてとてもインパクトのある外観ですけれども、
ちょっと変わったところがあると思いますけれど、
はいはい、どんな特徴があるんでしょうか。
はい、まあ、これ大村聡先生がですね、2015年にノーベル医学生理学賞を受賞された時にですね、まあ、この大学には講堂がなかったということで、まあ、これをどうしても作りたいと、まあ、いうふうに考えたんですけれども、うん、まあ、なかなかお金が集まらなくて、文科省さんに行ってもいろいろ問題ありまして、なかなかその資金がですね、得られなかったんですけれども、まあ、そこで大村聡受賞記念基金というのをまあ作りました、うん、でそれで皆さんに錠剤をですねご寄付いただくようにお願いしたところ、実際今で3億7千万
超すごい
集まりました。で、まあ、当初も3億円以上集まったのでね、うん、1億円は、まあ優秀な学生に対する奨学金、で、あとのを使ってこういう記念学術館をですね、ぜひとも作りたいと、うん、まあ、いうふうに思いまして、でそれでできたのがこの学術館ということになります。
念願の学術館ということですよね。
はいはい、
印象的だったのがその外観でとんがり屋根の、
そうですね、
八角形の屋根が
八角形、
はい
はい、ありがとうございます。よく気づいていただいたと思うんですけれども、まあ、それがこの、本館の特徴でありましてですね、この八角山荘っていう建物なんですけれども、うん、これは江戸時代のですね起点館って言いまして、まあ江戸時代には江戸幕府のですね昌平校っていう学問所があったんですけれども、はい、これは江戸にあったんですけれども、それの文化がなんとこの甲府にあったということなんです、でそれを起点館というふうに称しておるんですけれども、まあ、1795年からずっとこう続いててですね、この八角形のこの建物がですねずっと特徴だったのですね、で、まあ、それを、まあ、模した建物を実はこの大村記念学術館に使いたいということで、まあ、いろいろな方にお願いして実際に出来上がったのがこれなんですね。
そう考えるとこう歴史もつながっていて、 その学びの場っていうところにぴったりの形でもあるわけなんですね。
ありがとうございます、まあ、その通りです、はい、うん、
そして中に入ってみますと、まず目の前に大村聡特別栄誉博士展という、ね、文字が見えるんですけれども、はい、これは受賞式のお写真ですかね。
そうですね、うん、実際に大村先生がストックホルムでノーベル賞を受賞された時の、まあ、全体写真ですね、
うん、
でこれの特徴はですね、実は大村先生がそのノーベル賞の N のど真ん中に立っておられると、
はい、
まあ、いうことです、
これ
ですね、他にもノーベル賞受賞者おられたそうなんですけれども、うん、この N のど真ん中に立つとこの写真が生きるということで、まあ、このノーベル賞のこの年の宣伝にはこの大村先生の写真がですねよく使われたと。
そうなんですね、
まあ、いうことなんですよ。
へ、
はい、まあ、この N のど真ん中に立てっていうのは、事前にですね説明されるそうなんですけれども、うん、まあ、おそらく皆さんもう上がっておられてですねもうその受賞される時にはおそらく真ん中に立てなかったんじゃないかって大村先生もおっしゃってましたけれども、大村先生はそれしっかり覚えられててですね、ど真ん中に立っておられる、これ素晴らしい写真だと思うんですけど、
ですね、はい、綺麗にその N の真ん中に立っていらっしゃいますもんね、はい、でそこからこう目を移して横に行きますと、これはノーベル賞のメダル。
そうですね、
はい、
実を申しますとこれは本物ではないんですね、
ええ、
本物は桃村先生がご自宅に
ですよ、ね、
しっかりと所蔵されてるんですけれども、ええ、ただしレプリカもですね、うん、3つしかないんですよ
世界に。ですか。
そうです。
すごい貴重じゃないですか。で、
そうですよ、3つしか作っちゃいけないって言われて、そのうちの1つを、なんとこの学術館に くださったんです。
わ、
はい、だからこれでも、まあ、レプリカではありますけれども、うんうん、非常に貴重なものだと思います。
あの本物のようになんか重厚感がありますもんね。
ありますよね、はい。
でさらにあの大村先生に関するその展示物であったりコレクションがずらっと並んでいるんですけれども、すごく印象的だったのが卒論が置いてあるんですよね。
そうなんですよ、はい、これがですね、まあ、卒業論文ってこう普通の方の卒業論文ですとですね、うん、もう数十年前になりますと普通はもうちょっと申し訳ないんですよ、うんさむしょって言いますかですね、どこに行ったのかわからないっていうのが普通だと思うんですよ、うん、で大村先生受賞された時にですね、この教育学部の方々がですね、残ってるかもしれないということでこう段ボールのこの隅々まで探されたそうなんですよ。
そうなんですね。じゃあもう宝探しの気分ですね。
そうしたら残ってたんですよでそれを掘り出したといいますかですね、あの発掘しまして、うんうん、それであの本物を展示させていただいてます。これがそうですね。
そうなんです。実は本物も
この古い紙のこの紙ですね、はい、これが本物でして、ただしこれ中身ねこう見られるとちょっといろいろ汚れるというので、これの、まあ、レプリカというのはなんですけど、まあ、コピーしたものがこちらにありましてですね、うん、実際に大村先生がお書きになったその、まあ、あの本当に卒業論文がですねそのままの形でこれご覧になれるということなんで、ぜひいらしていただければですね、これお読みになれるということなんで、はい、
もう手書きでどのように先生がその研究を進めていったのかっていうのがとてもよくわかりますし、
そうですね、
学生の皆さんからすると、はい、あの大村先生でもこうやって卒論を書いていらっしゃったんだっていう。
そうですね、まあ、あの理科の先生を目指されたっていうので、うん、題名が油脂成分の微量分析ということになってるんですけど、まあ、本当にあのそういうねあの大村先生の意気込みが感じられる論文になってると思います、うん、はい、
さらにですねぐるっと回ってみますと学長のお写真もありますが、学長とい
やいやいや、
ね、大村先生、さらには山中伸弥教授、はい、3人でこう手を取り合っているお写真ですね、
はい、ありがとうございます。あのこれはですねこの学術館が、まああの完成したのが実は7月の19日でして、はい、昨年のでその時に何か記念の行事をやりたいとずっと思ってたんですけれども、うん、まあ、これはですねやっぱり山中先生もノーベル賞を受賞されててですね、これは iPS 細胞のご研究ということで、はい、まあ、大村先生はまあ、3年遅れてノーベル賞を取られたんですけれども、うん、この大村山中会談というのが実現すればですね、これは本当にこのこけら落としにですね、最高のイベントになるんじゃないかと、まあ、いうふうに思って、実はこう密かに、大村先生と山中先生の日程をですね、うん、本当は合わないところをこうずっと合わせていって、7月19日これならいけると、まあ、いうことでですね、あの大村先生もちろん来ていただいたんですけれども、うん、山中先生には京都からあのわざわざあのお越しいただいて、その夢のノーベル賞受賞者対談が実現したと、まあ、いうことなんですよ。実はあの私があの司会させていただいたんですね、まあ、これは大村先生の、まあ、そのいろいろな、ね、ご業績とかずっと生きてこられたその生涯、うん、まあ、山中先生もそうですけど、まあ、私もですね久々に大変勉強しましてですね、で、まあ、どういうふうに組み立ててあのお話を伺うのがいいのかっていうのをいろいろ研究しまして、でそれをまあ順番にこうねスポーツの方から入っていったりしたらですね、すごくいい対談になったと思うんですよ、もう本当に私としても自分で言うのもなんですけど大成功に終わったと、まあ、いうことで、これ皆さんにねお聞かせしないともったいないということですよね、は
い、
で私どもの山梨大学のホームページに入っていただきますとですね、ちゃんとこの要するにビデオが全部撮ってあります、
うん、
1時間強ですけれども、そこをちょっとクリックしていただきますと本当にあの全ての模様があのご覧になれます。
ということはその、 あの模様をチェックしてからこちらに来るとまたねこの写真の重みっていうのがより感じられそうですよね。
はい、はい、でまあ、それだけではなくてあの冊子にしてですね、お配りもしてます。ですからもし来ていただければその冊子をですね、手にされて もちろん差し上げますので、うん、あのぜひそれもご覧になっていただければなというふうに思っております。
島田学長、今日はお忙しい中案内もしていただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
島田慎二学長、改めてありがとうございました。実際に今回は大村聡記念学術館にお邪魔したんですが、その思いと大村さんの功績が詰まった場所 でとても貴重な資料などもたくさんあるんですよね。見てるだけでも学生さんも私たちも刺激になる、そんな場所だと思います。そして2階にはこちらも素敵なホールがあるんですけれども、こちらホールは事前のお申し込みが必要となります。使用時間は午前9時から夜9時まで、使用料1時間2900円、学術記念館は無料で入ることができます。さあ、そして今日オンエアしたものやこれまで放送したものはグッデーの番組終了後、番組のブログにアクセスしていただくと聞くことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。